ご神会一つ、幼少の時を忘れて親に不幸のこと。三、嫁姑の仲悪きは天地にも響くとあります。孝心なくては良い信心は絶対に育ちません。親孝行は信心の根本ですから、子に慕われる親、親に信じられる、親に信じられる子でありたいものです。親孝行は信心の根本と教えておられます。その師匠大坪宗一郎氏が説かれる哀楽理念、その哀楽理念の根本は何か、まあ、母体という表現をしておられたと思いますが、その哀楽理念の母体となるもの、まあ根本となる、根本とは少し違うかもしれませんが、哀楽理念の母体となるもの、それは成り行きを大切にすること、尊ぶことだと教えてくださいます。ところがその成り行きを尊ぶとか大切にするということの内容が、師匠が大切にされるという内容と、私どもが大切にするという内容とが、少し、まあ、温度差があるというのでしょうか。その大切にする、大切に、仕方に温度差がある。と、も思えるのですね。例えば、ご飯をいただきます。また、何かしらおやつをいただいたり、いろいろお菓子であったり、需要になるものであったり、食べ物というものがあります。その食べ物を食べるでも、いろいろな食べ方があります。その食べる上での心根というのでしょうかね。教祖様は、食物は、人の命のために、天地の神の作り与えたもものぞと。そこで、ありがたくいただく心を忘れないよと。これは、食物というものを、命のためにいただく、ということでしょうね。まあ、それが、いわゆる命のため、体を健康にするためにいただくという食物のいただき方もあれば、まあ贅沢三昧というのでしょうか。おいしいもの、あれが珍味だ、これが珍味だから、まあ百味の恩食というようなことを言われますけれども、まあそれぞれに味がある。ですから、その自分の好みによっていただくというのでしょうかね。好きなものを食べようとする、またあれは珍味だからといって、まあその希少価値のあるというようなものを食べようとしたり求めたりする。人間の命のためにいただくという観点からすれば、いわゆる珍味であるとか、その珍しい味であるとか、美味しいとか美味しくないとかいうことは、まあ別の問題になるのでしょうね。もっとも教祖様は、美味しいものをいただけと、まあ好きなものをいただけと、いくら需要になるからといって嫌いなものをいやいや食べても、まあ体のためにそれがなるかどうかは疑わしいというわけですね。まあ私どもがいやいや食べるわけですから、もういやいや食べる自体で何かしら拒否しているわけですから、体もそういう働きをするのかもしれません。ところが、これが一方、好きなもの、好きなものを喜んで食べる、もう喜んで食べるというだけで体も喜んでくれるのでしょうね。そしてそれが需要になる。ですから、好きなもの、美味しいと思うものをいただきなさいと、それが需要になると。 いうわけですけれども、その成り行きをいただくという上においても、さまざまな致し方、それこそこの成り行きによって心を磨く、そのための材料として、いわば心の糧として成り行きをいただこうとする、あるいは成り行きを大切にするとおかげになる、まあそういう働きがありますね。それこそ成り行きを大切にせよと言われるから成り行きを大切にした、そしたら思わぬおかげへと発展した、展開したというのでしょうか。そういう時に改めて、あ、成り行きは大切にするというのは素晴らしいことだなと感じますね。私も最初はそうでした。最初何と言いましょうかね、教会にお参りして、その休もうかと休む部屋の方に行っている時に、ふとある方から、みんなが集まってるから来ませんかと、そう声をかけられて、そしてそこに行って、まあ新人の教礼ができたといったような、いや今から休みますからと断っておればそれまでだったのだけれども、そういうお誘いを成り行きとしていただき、そこに乗って行った時、まあ大切にしたところに思いもかけないようなおかげをいただいたという、そういう体験ですね。そういう成り行きを大切にしたら思いもかけぬおかげをいただいたという体験が生まれる、そこになるほど、成り行きは大切にするということは素晴らしいな、ありがたいことだな、思わぬおかげが受けられるなという体験、まあ成り行きが美味しいというわけですね。これを食べたら滋養になる、これを食べたら思わぬおかげがいただけれるといったような成り行きのいただき方もあります。そういうさまざまな、その成り行きをいただくという上においての、その心根というのでしょうか、これが大切だと思うのですが、まあその成り行きをいただくという上においての心根の違い、師匠と私どもとの心根の違いがやはりあるように思いますね。私どもはどちらかというと、成り行きを大切にしたらいい、まあ思わぬおかげをいただいた、だから成り行きを大切にしようといったような、何と言いましょうかね、おいしいからいただくというのが多いのではないでしょうかね。ところが師匠の場合はどちらかというと、成り行きを大切にするというその前に、いわば神様を大切にするというものが根底にあられるように思いますね。神様を大切にさせていただく、その神様を大切にすると言って、神棚にそれこそお供え物をしたり、毎朝お水をお供えしたりとか、まあお仏壇ではありませんけれども、そのご飯ですか、ご審判ですかをお供えしたりとか、そういう大切にする仕方があります。いわゆる神棚を大切にする、掃除をしたりもいたしますね。その神棚を粗末にしちゃいけないというわけです。神様が宿っておられるのだと。その宿っておられる神様の、まあ、お社を大切にするということでしょうけれども、そういう神様を大切にするというその仕方から、さらに、その神様を大切にするという心根から、神様の働き、である、いわば神様のお心の現れであるところの成り行き、私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、成り行き、それは神様のお心の現れなのだ、私どもに対する神様からの、まあ、メッセージと とも言えるかもしれませんね。そういう神様のお働きだから成り行きを大切にするということなのですね。私の場合もそうでしたけれども、その成り行きが神様の働きだから大切にするという意識よりか、この成り行きは美味しいから大切にする、まあ美味しいから食べようというわけですね。そちらの方が強かったように思います。この成り行きは、この食べ物は栄養になるから、滋養になるから食べようという食べ方はあまりしておりませんでしたね。美味しいから食べるというのが、まあ普通の食べ方ではないでしょうかね。そこにこれを食べたら栄養になるから食べようという食べ方がもちろんあります。師匠の場合には、その栄養になるから食べようということももちろんありましょうけれども、大切にする、神様を大切にする、その神様のお働きであるところの成り行きを大切にする、いわば師匠にとって成り行きを大切にするということは、それが成り行きが美味しいから食べるというのではなく、神様を大切にするということと、まあ同一意義的な意味合いがあったのではないかと思いますね。師匠は、まあ言葉ですけれども、師匠は成り行きを大切にされたのではない、神様を大切にされたのだということなのです。そこが、私どもが師匠からその教えをいただきますから、師匠は言葉で成り行きを大切にしなさいと言われますから、まあこの食べ物は美味しいから食べなさいというようなものかもしれませんね。ところが、その根底、本筋というのでしょうか、本当はこれは神様のお働きだから、これは滋養になるから食べなさいというのと同じように、これは神様のお働きだからいただきなさい、大切にしなさいということなのだと思いますね。とかく、そこのところをまあ忘れてしまいがちというのか、ないがしろにしがちですね。師匠が成り行きを大切にされたのは、成り行きを大切にすればおかげになるからとか、栄養になるからとかいうことよりも、その以前に神様のお働きだから大切にされた、それはすなわち神様を大切にされた、神様を大切にしようという心の現れが成り行きを大切にするということになってきたということなのです。ですから、成り行きを大切にするということの言葉のその表現に惑わされてはならない、言葉知事だけを捉えてはならない、そこに込められる師匠が本当に大切にされたもの、それは成り行きではなく神様だということです。ですから、そのよく成り行きの選別がと言われたり、受けてよい成り行きがあったり、受けてはいけない成り行きがあったりすると、そういう成り行きの選別ということも言われますけれども、それが神様を大切にするということが根底にあれば、まあその成り行きはいただくべきかいただくべきでないかは、おのずから答えが出てくるのではないでしょうかね。師匠が大切にされたものは神様だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。